桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
雪が降っててとても寒いです。デルタブルースです。未来予測ですね。
なんかそれはあれですか、転職した後の思ってたのと違うみたいな、そういう感想みたいなところですか。
そうです。もう未来日記をね、今書きまくってるんですよ。当たってたやんって後でね。
悲しくなるっていう。
そうそうそう。
いや今回はあれですよ、
はい、
まあ聞く方によっては、
はい、
それは何を言ってるんだお前みたいな発言が飛び出しそうなネタやなっていう意味ではちょっと怖い。
ああ、まあちょっとね、過激に言ってみましょうかねというところで。い
や、でも普通に喋っててもね、この手のネタっていうのはどうしてもね、極端に寄りやすいと思うんですよ。
はいはいはい。
なぜならみんな極端なこと思ってるから。
うん、そう思います。ただまあひろしさんが言うところの、うん、大人がブータれないというところですよね。
ああ、なるほどね。
はいはい。
はいはいはい。また腹ですよ。
また腹ですね。
また腹ですよ。
はい。
なんか、また腹っていう単語良くないっすよね。
ちょっとね、縮めると、さらに女性を意識させるようなね、
うん、
漢字をちょっと当ててみたくなったりとかね。
うん。漢字で書くと、またに腹でしょ。
ね。
ね。なんか、ボテバラみたいなの並びにいそうな単語の、
ね。
うん。
やばいっすよね。
よくないっすね。また腹ね。
ですね。
はい。
はい。
マタニティハラスメント。
はい。
はい。って言うと、何のことやろって逆になる。
なるんですけど。まあ、要は、うん、女性ね、妊娠されてる、うん、まあ、女性の方に対して、
うん、
まあ、圧力的行動態度を取ることっていうことなんですけど。
そうそう。まあ、妊娠するということとか、
はい。
まあ、そういう、妊娠する、ことにまつわる女性の特性みたいなことに対して、
はい。
まあ、マイナスの行動を取るみたいなね。
そうですね。
意味合いになりますよね。
はい。
はい。
まあね、こう、いろいろと昨今でも、こう、まあ政府はね、
うん、
女性が輝く社会と言いつつ、
うん、
子供が産めない社会を作るっていうのは、これ社会的なマタハラですよね。
そうですね。
はい。マタハラ政策ですからね。
そうですね。恐ろしいです、うん、
はい。
やろう思ったら何ぼでも他の方法あるやろ、言うねっていうね。
うん。思うんですけどね。
こと思うんですけど、まあそんなことは政府としては一切せずですね。
はい。
はい。まあまあまあという感じではございますけども、これ、デルタさんからネタとして挙げていただいたじゃないですか。
はい。
これやっぱあれですか、裁判のお話からですか？
そうですね。裁判のお話もあるんですけども、
うん。
まあ裁判の話を受けたのもありつつ、ちょっと思ったのが、
うん。
非常に、どう言えばいいんですかね。ちょっとプライベートのこととかも絡んできちゃうんじゃないですけど、まあ子供が僕はたくさんいたりとか。
なるほど。85人ぐらいですか。
そうですね。
邪魔。
しょうがないんですよ。細胞分裂していくんで。
あれですよ。お子さんの頭をぶった切ると、はい、そこから二人にとかなるわけです。
そうです、そうです。
ひどい。
天井裏に卵がたくさん今。
あって、そう、あれでしょ、バンダナ巻いた女性兵士とかが火炎放射器で焼きに来るっていう。
そうです。もう封鎖されてますんで、私のうち。危険地域として。福市かデルタブルース機かっていうくらい。
封鎖する前にやることいっぱいあるやろって気しますけどね。
ああ、ただね、非常に狭い地域、まあ、住宅が密集してる地域なんで、
うんうん、
焼却処分とかできないんですね。
うん、うん、
なので、そうそう。ちまちまと火炎放射器で燃やしていかなきゃいけないっていう。
ひどい。ひどい。他人のお子さんの話でこういうこと言うのは良くない。
僕自分のお子さんなんでいいんです。
いや。
まあ、それは置いといて、まあ、子供がね、まあ、僕自身いるので、
うん
まあそういう意味では、そのまた払って、やっぱりちょっと男の目からしても、
うん、
まあちょっと許しがたいなと思うところと、
人事じゃない感ありますからね。
人事じゃない感ですね。うん、まあもう一つが、なんていうかな、僕が、その本当最近思っているのが、
うんうん、
ちょっと日本人全員想像力がなくなってきてるっていうか、
うん
まあ、知性が劣化してるんじゃないかっていうですね、はっきり言うと。
うん、
まあ、日本人、そうしてみんなバカになってきたねって思うんで、
うん、
まあ、ちょっと一言言わせてくださいと。
じゃあ、しゃあないですね。
はい、
じゃあ、一言言わせてあげます。
バカかっていう感じですけど。
いや、まあまあまあ、言いたなる話ではありますよね、これね。
ちょっと、まあ、この裁判のネタもそうですけど、うん、まあ年末ということで言うと、まあ、紅白と松たか子さんのこう妊娠とかいろいろこう、なんですか芸能ニュースとしてこう取り上げられたりもしたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれも相当ひどいニュースだなと思ってまして。
あ、ほんまですか？はいはい。
要はね、松たか子さんがとあるあの映画の、うん、劇中歌ですか、
はいはいはいはい。
を、まあ、紅白で歌う歌わないみたいな。
ありましたね。
話があるときに、まあ、妊娠をされたと、誤解妊されたと。
うんうん、
まあ、普通はもうめでたいっていう話じゃないですか。
そうですね。
これが、何ですか関係者曰く稼ぎ時に、働けない体になりやがって的なことを。
あ、そんなこと言ってるやついましたか？
言ったやつがいて、
うん、
これが日本ではもみ消そうとしてな、まあ、そんなに大きくなってなかったんですけど、
うん、
海外で結構でかく出ちゃったんですよ、英字新聞とか。
でしょうね、
うん。この日本とは、まあ、海外とのこの反応の差ですよね。
いや、それどっちかっていうと、その反応の差っていうより、
はい、
マスコミのもみ消せ捜査加減の話じゃないんですか。
まあ、それもあるんですけど、なんていうかな、こう、アンテナの張り方と報道の方向性の違いって言えばいいんですかね。
はいはいはいはい。
この話をその経済的な金銭の話に持ってった日本のマスコミ、あるいはそれに食いつく日本人の、まあ、多くの方々っていう、日本の社会の縮図に対して、これがハラスメントだとして、海外で報じられて、女性の権利に対する、まあ、侵害だと。捉えるところって全然意味合いが違ってきますよねっていう。
いや、それでも昔から日本でもね。
はい。
それ、例えば横でそんなこと言い出すやつおったら。
はい。
ちょっと待てよ、お前ってなる話やと思うんですけどね。
そうなんですよ。
いや、ちょっと待って、お前それ言い方考えるレベルの話過ぎてないっていう。
ね、これが、なんかちょっとしたところで、酒飲んでるところで、ボロッと、いやー、なあ今回紅白で出演料いくらぐらい入ってきたのになあみたいな感じで言ってたら、
うん、
まだセーフだと思うんですよ。
そうそうそうそうそう。
これがそのまあ、お仕事をできない体になったっていうようなテイストの表現をしてしまうと、
うん、
まあ非常に問題発言ですわねっていう。うん、
あの売春婦の方が、
はい、
妊娠してしまって、
はい、
稼げなくなった。
はい。
っていうぐらいがその話で批判される限界ぐらいな気がします。
そうなんですよね。
うん。お前、分かってたやんっていう。
はい。
え、それお前のせいやでみたいなことが言われるんやったらまだ分かるんですけど。
ね、だからこれ非常にちょっと怖くて、で、
うん、
こういう話を聞いてしまうと、本当にこう、うん、想像力がないというか、
うん、
知性が劣化してるよねって言わざるを得ないですよね。
うんうんうんうん。
まあ、なんで僕知性が劣化してるのかなってすごく感じるのが、
うん、
まあ、例えば社会に生きてるといろいろな事象物事に接することがあるじゃないですか。何か事件があったりとか。はいはいはい、そういった時に、
うん、
まあ、まずその事象がどういう事象なのかってこう、判断しようとするじゃないですか、
うん。
調べてみるというか、認識しようとするというか。
はいはいはい。
その時に、まあ、普通に考えると、どういう視野で、
うんうんうん、
どこに視点を持っていって、
うん、
で、どこの視座から見るかってあるじゃないですか。
はいはいはい。
つまり、どこから何をどういうふうに見るかっていう、
うん、
簡単に言うとそういうことなんですけど、
はいはい。
これが、普通に考えると、こう、マルチにそれぞれの要素が動くじゃないですか。
うん。
でも、今の人たちって、動かないんですよね。こう、一箇所から一つのも、ところしか見ないんですよね、
うんうん。
固定化されちゃってるんですよ。定点カメラになっちゃってるんですよ。
あのね、定点カメラになってしまったんでは、僕実はないと思ってて、
はい。
実は昔からそんなもんなんだけど、
はい。
そんな風にさらけ出してしまうっていうことを、
はい。
ブレーキかけてたポイントがいっぱいあったやなと思ってるんですよ。
あー、そのブレーキがかからなくなってきたっていうことなんですかね。
うん。あのね、僕最近思うのは、平成生まれのやつ。
はい。
字汚いんですよ。
あ
ー。で、字汚いんですけど、
はい、
昔、割とみんな習字活かされたりしたじゃないですか。
ありましたね。
うん。だから、人にもメッセージを送るときに、
はい、
こういうところをポイントを押さえて、
はい、
こういう風に書いていかないと失礼やし伝わらへんな、みたいな、
はい、
視点、
はい、
ってみんな持ってなかったけど、
はい、
綺麗字で書いてたらそれなりに見れるっていうだけやった気がするんです。
ああ、なるほど。
例えば、あんだなって、これこれするときはまず最初に何々って言うねん。
はい、
みたいなんて、なんでそれを言わないのか分かってないけど、やってることでどうにかなってたというか。
ああ、
うん。 なんかそういうのがね、いろいろあったんやんなっていう。
そうですね。まあ、うん、ある意味その、これに従っていればいいよみたいなルールというか、形式みたいなのがあったじゃないですか。
うん、そうそうそう。
お葬式ではこういう形式でこうしとけば、とりあえず問題ないですよとか。
うん、うん、うん。
その、冠婚葬祭を始めて儀礼的なところも含めて、
うん。
ある程度フォーマットがあって、それに則ってやっときゃ、まあ大きな問題にはならずにやり過ごせますよみたいなものが、なんとなくこう昔は教育の一環として親だったり、周りの人たちからこう教えられてたじゃないですか。
うん。
それがなくなってきたっていうのは確かにあると思うんですよね。
だから、葬式なんかでね。
はい。
いや、黒い服で着こいとは言ったけど、
はい。
まあ黒やけどそれはないわ、みたいなやつってたまにおったわけじゃないですか、昔から。
ありますね、はい。
それは結局わからんけど、なんとなくやってたからそんなことになるだけで、
はい。
そんなやつ腐るほどったと思うんですよ。
ああ。
なんかね、そういう、だから、妊娠はおめでたいこと。
はい。
だからみんな、おめでとうって言いましょう。
はい。
っていう圧力ってあったじゃないですか。
はい。
それを取っ払うとこういうこと言うやつおんねんなと思って。
だからね、いやまあそういう、まあ一つはその、ジャスさんのように、その、やはり言っていい、言っちゃいけない、公の場で言っていい、言っちゃいけないっていう形式っていうかフォーマットがあったわけじゃないですか。
うんうんうん。
まあそれが政治家にもないからね、出現する人とかもたくさんいるんでしょうけど。
うん。
まあだからそういうのがない、あるいはまあそういうの言ったらダメだからっていう、経験上の知識の集積がフォーマットになってたはずなのに。な
ってるのと、今回今ちょっと、そのね、
はい、
稼ぎ時云々の話、はい、されたのを見て、はい、パッと見たら週刊ポストの記事かなんかが問題になってたんですかね。
はい、そうですね。
うん。で、そこで、最大の稼ぎ時に大きな損失と関係者肩落とすっていうのも、はい、昔もうちょっと言葉選んでたと思うんですよ。
そうなんですよね。
うん。おめでたいことではあるけれども、時期的なものもあるから、関係者複雑な表情ぐらいやったら。
そうなんですよね。
うん。別に誰も問題しせえへんでしょ？
そうなんですよ。だから、うん、結局言い方っていうのも含めて、
うん。
パブリックコメントでもう、お約束のパブリックコメントってあるじゃないですか。
うんうんうん。
定型文が。
うん。
それも要はフォーマットなわけで、それを使えなくなってるっていうのは。
うん。
非常に怖いなと思ってて。
あ、でもあれかな、週刊ポストなんてそんなもんかな、昔から。
まあ、ポストはそうなんですけど、ただ、こういうのに未だに反応するだろうっていうふうに、要はマスコミ側に思われているっていうのが、残念だなって思うんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
いや、そうじゃなくて、じゃあ、例えば松坂子を、その、ある意味女性のシンボルとして、
うん、
その女性が輝く社会とかっていうムードを作ろうとしてるんであれば、
うん、
じゃあ松坂子が社会復帰するためにはどういうものが必要かっていう考えてみればいいわけじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。
あるいは妊婦でも、じゃあテレビ番組に出れるようにするにはどうすればいいのかとか。
そうそうそう。
そういうのが知恵だろうって思うんですけど、それが、うん、まあないんですよ。
ないですね。う
ん、で、まあ、ジャスさんがすごくいい例を挙げてくださったんで、そのフォーマットというか定型的なものが、まあ、なくなったって、あるじゃないですか。
うん、
で、
うんうん
うん、これって僕すごく思っていて、
うん、では
定型したもの、フォーマット化されたものって、ある意味こう、システム化されたものの一部と考えていいと思うんですよ。
うんうん、
っていうことは、まあ、人間生きている社会って、まあ、いろんなこう、学術的な分析の仕方があるんですけど、
うん、
一つ必ずと言っていいほど、近代ではこう、システムの一部として生きている自分っていうのが存在するじゃないですか。
あります。
組織の中にいる自分っていうの
は。歯車ね。
そうです。まあ、青臭い言葉で言って、俺は歯車になりたくないとかね、
うん、
尾崎豊とかが聞いてた人は、そういうのがあるかもしれないですけど。
あのね、尾崎豊がね、一番そこアホやなって思うのはね、歯車自身も嫌でやっとるわっていうね。
そうなんです。好きでやってるやつなんか嫌しねえよ。
そう。嫌やけどやっとんで、だって、ご飯食べないといけないからっていう。
そうなんだよっていうね。
うん、ね。
まあ、あまりやりすぎると、だから社会不適合者って言って、さらにそこから外れていく人生しか選べなくなるっていうところで。
そうそうそう。
まあ、それ選ぶ人もいますけど、ね、
うん。
なかなかねっていうところですね。ね、
うん。
だから、まあ、ちょっと話がずれちゃったんですけど、そのシステム化されていく中で、
うん、
そのシステムの中にいる自分と、システム以外の世界の中にいる自分っていうののバランスっていうのがおかしくなってきてるのかなって思うんですよ。
その辺はね、やっぱね、おじいちゃんおばあちゃん世代と絡んでる絡んでないとかも結構影響してたりもするんやろうなっていうのはなんとなく思うところで。
まあ、そうですね。簡単に言うのも隣近所の付き合いがないとか。
うん。
なんか昔は、やっぱなんだかんだ言ってそういうのあったじゃないですか。っていう。 近所に、まあ言っちゃないんですけど、ちょっと、うち素性の知れない人がふらふら歩いてたりもしたじゃないですかと。
してるしてる。
まあその人が実際害を加える加えないは別にして、そういう人がいることも含めて、社会があったわけじゃないですか。う
んうん、ありましたね。
でも今はこう何でも臭いものに蓋というか、そういうのをすぐ危険分子としてこう、ね、隔離しちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういうなんかこう何でもかんでも監視してしまう監視社会になっているっていうのも、これ逆に言うと想像力がないことの裏返しなのかなとは思うんですよね。
まあね、だからそのなーなーのままになんとなくこれはやっちゃダメみたいなものに対する反感みたいなのも強く覚えるので、
はい、
その辺微妙やなとは思うんですよ。
はい、
だからまあまあもっとね、なんかそこをだから取っ払うんやったらお前ルール作りに参加せよみたいな話やなとは思ってて。
あ、その通りですよ。だからルール作りだったり制度設計にもっとその、直接的に参加するべきだと思いますし。
うんうんうんうん。
あるいはそれを、まあ、もちろん、この先社会も、全体の社会が変わっていく中で、自分の周辺の社会がどう影響を受けて変わっていくかっていうのは分からないので、
うん、
これが100点の回答だっていうものはないんですけども。
ないです、ないです。変わりますしね。
ええ、だけど、それを想像しながら、より良い、ベターなものをこう模索していく作業っていうのは、本当はしなきゃいけないし、してたはずなんですよ。
うん。
でもそれをシステムっていう、こう、動かしがたいものに、どんどん
投げてしまうというか、
そう、投げてしまって、肘を大きくしてしまっているので、大変なことになるのかなと。だから何でもかんでも苦情が市役所とか警察っていうシステムの方へ行っちゃう。あそこのやつがうるさいっていう苦情とかね、ゴミ屋敷がどうのとかってね。
うん、
昔は多分地域住民で一回なんかこうあったと思うんですよね、ワンクッション。
そうですね。
それがね、
ちょっと何々さんもうちょっとお宅片付けていただけない
とかね。
とかね。かそらそうか。
うん、結局そうなってきてて、そういう中でそのシステムもおかしくなってくると想像力が、おかしくなってるとか劣化してる中でシステムが壊れると、もう足元がぐらついてる状態になってしまうので、
もう野放しですよね。
ね。あとはもう想像力がないから、もうどうしたらいいのかいけないのかっていうのも考えられない。だから、まあ、さっきジャスさんね、最近の若いのはっていう話もあったんですけど、例えばこう新入社員のことが見てて思うのは考えないんですよね。
あ、そうそうそう。
基本指示待ちになっちゃうじゃないですか。
うん。
で、教える側にも指示を出す側も考えてないから、
うん。
なんでこれ指示出してるのかってのも考えないじゃないですか。
そうそうそうそう。
と、会社の中で OJT という教育が成立しなくなるんですよ。
ないないない。
ね。
手癖で覚えたことだけやる人間になるっていう。
はい。
はい。
そうすると、物事を生み出せない、価値を生み出せないので、
うん、
会社という組織においては本当に歯車でしかなくなっちゃうんですよね。
そうそうそう。
会社の中でもシステムを作る側とシステムに乗っかる側の人間にとって生まれちゃうんですよ。
うん、
で、まあ、多分この放送は前回のいろいろな話の踏まえてなんですけど、まあ今回ちょっといろいろな理由があって転職をするんですけど、
うん、
なんで僕こう簡単に転職できるのかって自分で考えたときに、
うん、
いろんな人と話したと思うんですけど、価値を作り出す側の人間になれば、居場所ってあるんだなっていう。
まあまあまあね。
うん。
うん、
簡単に見つかるんですけど、そうじゃない方、うん、要は会社っていうシステムに乗っかってやってきた人は、
うん、
どうなのかな、評価ってやっぱ低くなっちゃうのかなと。
まあね、評価うんのもそうですしね、まあプレゼンなんていうことみんなやりたくないですからね、実はね。
そうなんですけど、でもそこをちゃんとやれるやれないっていうのが要は。うん、
まあまあまあまあ。だから営業職みたいなところってまだそれでもそれなりにそういうのをね、
はい、
やる側やったりするので、
はい、
転職有利みたいなところあると思いますけど、
はい、
まあひたすらそのなんていうんですか内向きな仕事っていうのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、まあそういうところにいる人がねいざやれって言われてきついなっていうのはわからんでもないですね。
あ、まあそれはあるんですけどね。だからその中でまあその想像力を働かせてどうするかっていうのが出てくるじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
あ、そこがね、結局大きな差になってて、
うん、
結局想像力がないっていうのは、まあ一つ僕の中では知性の劣化の少佐の一つになってしまうのかなっていうのはちょっと思ってしまってるんですよね。
う
ん
うん、まあ普通に考えたらね、その妊娠した人にこんなこと言うたら揉めるよなってわかるやろっちゅうことですからね。
ね。まあもっともこれもね、本当に言ったのか、まあ言っちゃないんですけど、その週刊誌の捏造なのかもわからないんですけど。
そうですね。
うん。
捏造にしても揉めますわね。
うん。ちょっとね、捏造するにしては、その後のちょっとあれが怖いので、
うん、
リアクションが普通はこんなつまんないネタ捏造しないだろうと、
うん、
思ったんですけどね。
あとみんなあの、メイジェイを面白おかしく言いすぎね。
ああ。
ね、え、なんで名人そんな扱いなんてふと思うときありますもん。
ちょっとね、まあ、旗から見ててなんですけど、そんなに知ってるわけではないんですけど、うん、ちょっとかわいそうに思える。
そうそうそう。僕ね、ちょっともう一つね、それね、ちょっと話全然変わりますけど、はい、言いたくなってることが、菅直人の取り扱いなんですよ。
はいはいはい。
みんなそこまで首相としての菅直人ちゃんと評価した上で悪口言うてるっていう。
あ、僕は評価というか、一回はちゃんと見て、その上で批判はしてますけどね。うん、
いや、世の中ですよ。
ああ。世の中全般として。
世の中全般として、いや、みんなそこまで言わなあかんぐらい、菅直人何したか言えるっていう。
いや、逆に何にもしてないっていうところですよね。
いや、みんな、菅直人は、石投げていいアイディアって思ってるから石投げてるだけじゃねえっていう。
ああ。まあ、そもそも論で言うと、僕はもう、菅直人を首相にした時点で間違ってると、ずっと言い張ってた人間なんで、
うん、
だそういう意味では、首相としての菅直人を評価しないっていう、
うん、
まあ元々のそれは僕の中では成り立ってるので。
やけど、その世の中ですよ、世の中。
世の中ですよね。
世の中ですよ。政治に興味ない人まで、菅直人は、あの人っていじめていい人でしょみたいなノリでやってません？
ああ、ま、
ちょっとそれは違うやろっていう。
まあ、それはまたちょっと別の部分でありますけどね。うん、まあそういう意味ではね、
杉本太蔵よりも下の扱いはおかしくないかっていう話ですよ。
ああ。まあ、大渕優子と同格ぐらいでいいかなと思ってるんですけど。
まあね。じゃあ、大渕優子演説してて、
はい。
なじゃおらーみたいなこと言う、さすがに言う人少ないでしょ？
まあ、地元だからねっていう話もあるんでしょう
けど。まあ。菅直人その扱いじゃないですか。
まあ、本来は、まあ、菅直人よりも、小渕優子と松島みどりに矢字が飛ぶべきなんですけどね。
うん、そうそう。うん、なんかね、その辺のね、取り扱い方がね、ちょっとさすがに気持ち悪くなってきて。
ああ、そういう意味では、まあ、衆院選の選挙速報番組とか見てて、
うん、
菅直人の位置づけはちょっと、個人的に菅直人嫌いだけど、なんていうの、マスコミとして公正性欠く取り扱い方だよなと思いましたけどね、
うん。なんかね、あれはいじめと同じ構造ですよね、と思うんですよ。うん、もうちょっとだって、みんな菅直人に対する評価ってブレてておかしくないじゃないですか。
うん、そうなんですけどね。
多少評価してる人と、全然評価してない人ぐらいの幅は、あってもおかしくないと、人やと思うんですよ、僕は。
そういう意味では、本当に、まあ、選挙の話も言っちゃうと、
うん、
当時の党首と菅直人に関しては、各局の色が出てもいいキャラクターの二人だったと思うんですよ。
うんうんうんうん。
わかりやすいレッテルとして民主党という党の、
うん、
それがね、各局揃ってたっていうのは気持ち悪かったですね。
で、今なんか菅直人の言ってることだから無視していいぐらいの扱いでしょ？
はいはい。
うん、それは違うって思って。
うん。
うん。って思ったりしてますっていうのは全然関係ないんですけど、またはらですよ、またはら。
またはらね。そうそう。まあ、またはらというよりも、まあ、またはらがこんな風になっちゃう日本社会って本当に、大丈夫なのかなって思ってて、
うん、
で、
まあね。
その今も言ったちょっと考えないっていうところと、
うん、
もう一つはその、まあ、知性っていうお話をすると、知性って何だろうって、まあ、考えたりとか、まあ、僕もその、なんですか、いろんな立場としてこう、会社の中で新しい子とか若い子とかにいろいろ指導をしたり、指示を出したりする中で、
うんうん、
いつも悩むのが、考える癖がない人にどうやって考えてもらうかっていうところなんですよね。
ああ。
想像力を働かせてもらうか。
僕ね、割と無理やと思ってるんですよ。
はあ。でも考えないと、ある意味こう、独り立ちしてもらえないじゃないですか。
うん。
常に指示を出さなきゃいけない。
うん。
常に面倒を見なきゃいけない。
うん。
それは、その、作業効率として非常に悪いなと思うんですよね。
うん。
例えば営業で言えば、結局最後は取引先に行くのは一人で行くようになるわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
その時に客の前で何を言うか、客がこう言ったことに関してどうリアクションしていくかっていうのが、
うん。
まあ、その場でももう本当に考えながら想像しながらのアドリブじゃないですか。
うんうんうん。
それができないっていうのは、戦力としていらない、僕は使い物になりませんって自分で宣言するようなもんだぞって思うんですけどね。
うんうんうんうん。そこをね、強制するのはね、10年仕事やと僕思ってる。
うん、そうすると、結局こう、貸してるのかなって言わざるを得なくなっちゃうんですよね。
いやー、どうでしょうね。いやー、僕はね、多くの人はね、
はい、
実は想像力働かせろよって言ってる人も含めて、
はい、
想像なんてしてないって思ってるので、人間ってそんなに自由意志で物考えてますかねって思ってるんで。
ああ。
だから結局ね、その、こういう時はね、誰々の立場で、考えてみろよ、みたいなんじゃなくて、それで、ね、多分ね、言い方のもんやと思うんですよ、これも。
はい、はい。
書けと。
ああ。
今お前メモ帳持っとるやろと。
はい。
この話で、金出す人間のデメリット書け。書け出せ。 って。で、さすがにそれは想像力ないやつでもできるじゃないですか、ある程度。はいはい、こうなったらお金がかかる。
はい。
こうなったら時間がかかるみたいな、かけって言って。
はい。
それの解決策か書けって。で、それで自分が受け入れるやつ、丸つけろ。その話、相手に言え。っていうのをなんとなくやってるだけやと思うんですよ。
あ、
うん、結局ね。
はいはい。
あ、それってあんまり別に想像力働かせてるかっていうのとちょっと違うなと。
あ、
だからね、想像力って言葉すっげえ広いなって思ってるとこがあって。
はい。
もっとこう、自分の魂で物事を捉えろよ、言うてんのと、ちょっと寄ってるでしょ。
ああ、まあね、あの、魂が、の、果てまでなんか、検証実験やりましたって人がいましたからね。あれは何なんだろうっていう思い
だ、うんうん、まあ、なんか、そういうのとちょっとニュアンスが近くて、
はい。
じゃなくて、ノウハウやなって思ってて。
うん。
うん、だからそういう、まあ、さっきのね、その、うん、こういう時はこう言っちゃいけないみたいな、
はい、
足かせの話もそうなんですけど、
はい、
結局ノウハウが減ってってるよねって。
これなんで逆に減ってってるんでしょうね。
やっぱ別の世代と絡む機会が減ってるからじゃないですか。
これってまたその別の世代と絡むきっかけがないって、
うん、
また話広げちゃうと、
うん、
これネットの弊害なのかなと思ったりもするんですけどね。
ああ、うんうんうんうん。
例えばこう、僕とジャスさんが、うん、ネットがあることでこうやって収録をしたりとか、あるいはこう、うん、同じように番組を作りたいとか、こういうネタで喋りたい、トークをしたいっていう人が簡単に見つかる反面、
うん、
自分の周りの人間、あるいはそういう、の中にそういう人間を探す努力っていうんですかね。
うん。
がなくなってきてるのかなっていう感じるんですけど。
そうですよ。だってみんなあの、LINE で友達と特に意味のない会話してるだけですもん。
で、掲示板とか、あるいはなんかその、愛好者のサイト行けば自分と趣味が合う、好みが合う人たちがそこで待っててくれるわけじゃないですか。
そう。で、あるあるトークするでしょ。
ですよね。でも、昔ってそれがなかったから自分の身の回りの人間と、
うん。
コミュニケーションしながら、あ、この人はここまで言っていいんだとか、
うん、
そういうのがあったわけじゃないですか。
そうですね。
今だと掲示板にシャアがララー募集って書くと、全国からララーさんが応募してくれるんですよ。でも昔は一軒一軒売春宿を回って、これはララーではない、これはララーではないと、地道に足を使って。三本の足を使ってこう、探す必要があったわけですよ。
だってあの、ね、あの、シャアは実際に売春宿でそれをやってララ拾ってきたわけですからね。
でも今はね、あの、ララ募集で、サイト作ってやると、
うん、
私ララですって人が応募してきちゃったりとかするわけじゃないですか。
うんうん、
なんなら私ララじゃないけど、多分ニュータイプですっていう。地下ニュータイプですとか、週末はニュータイプですとか。
何ですかその昔の僕の地球を守っての読者投稿欄みたいなや
つ。そうそう。そういう風になっちゃうわけじゃないですか。で、週末だけこう、投稿楽しんじゃうみたいな。
うんうんうんうん。
ほら、そういうのってやっぱこう摩擦が、人間関係における摩擦を経験する機会って減っちゃったことっていうのがあるんですかね。
いや、というかまあ純粋に喋ってないでしょ。摩擦っていうか。
ああ。
ジジイババアの世代って口うるさいじゃないですか、普通。
うるさいですね。
ね。で、その口うるさいなって思いながらも脳みそ残ってたりするのが、後になって、あ、こういうこと言ってたんやとか。
はいはい。
うん、そんなんが多分その元々の口うるさいのに触れてないと。
ああ。
いうことやと思うんですけどね。
そういう意味では、こう、うん、多分小さい頃とかにおじいちゃんおばあちゃんから、例えばそんな悪いことしてるとおてんとさんが見てるよとか、うん、おてんとさんが見てるから悪いことしちゃダメよとか、なんかそういう類のことって言われませんでした。うん、
言われましたよ。
今言う人いないですよね。
うん。
でもおてんとさんって結局想像の世界じゃないですか。
うんうんうん、
想像的な倫理観の象徴というか対象としてお天道様だったわけで、
うんうん、でもね、それはね、そういう世代がね、お天道さんが見てるよっていうのがどういう意味やっていうことをちゃんと言語化できてなかったっていうことのせいでもあると思いますよ。
まあそうですね。あとは日本には例えば、うん、欧米的なその宗教倫理観がないので、それを補完するものですかね。
お天道さんはでもそうでしょう。
あ、でも、うん、日本は八百万の神だからなかなか難しいのかなと。その絶対神がいないじゃないですか。
あ、いやね、それはね、キリスト教国の、
はい、
その倫理観みたいなものが、そういう細かい部分が抜け落ちて日本で捉えてるだけであって、
はい、
キリスト教国の、お前そういうこと言ってるけど、神さん見てるでみたいなことって、割とね、細かく言ってたりもするんですよね。
あ、そうですね。
その辺日本と結局やってること一緒やったりして、
はい、
うん、で、そこで、その宗教儀式と結びついてないっていうのが日本おかしなだけで。
ああ、なるほど。
うん、 だから、その、さっきのお天道さんで言うと、
はい。
いやね、と。お前が、今、誰かに見られてないって思ってても、お前、結構注意力散漫やったり、
はい。
見えてないとこ見えてないし、見たいとこだけ見てるから、他の人が実はそこ見てたり、後から気づいたりもしよるから、結局バレたりすんの、お前、気ぃつけやって、いうことを言ってんねんでって言葉化してない。
まあ、そうですね。あとは、お天道さんというものを、うん、まあ、自分の外に象徴を置くことによって、
うん、
でも、倫理観って本来自分の中から出てくるものですから、自発的、内発的に。
うん。
それが自我形成されてない幼児には逆に良かったのかなと、教育上。
うんうんうんうん。
誰かが見てるっていう意識を常に持てと。他者の視線っていう意識を常に持てっていう意味では、一番わかりやすかったのかなと。
まあね、僕は実は倫理観は社会の要請でもあるっていうことは幼児にもわかると思ってるんですけどね。
あ、僕も思いますよ。
うん。
だから、そういうことで言うと、まあ、わいせつ物の話とか、まあいろいろ、もうちょっと、
うんうん、
単純に管理社会、監視社会で禁止するだけじゃなくて、倫理観とか道徳観に基づいて、
うん、
規制ではなくて自発的な選択で選べるようにした方が、僕は社会としては健全だと思うんですよ。
うんうんうん、
まあ、全然話の方向でずれちゃってますけど。でも、またはらも、実はそこの話であって、
うん、
まあ、女性も、まあ、ローカルな社会では、その特に妊娠してる女性って、神と同じ位置づけにされることがあるじゃないですか。
まあまあまあ。
属的な信仰になってしまいますけども、
うん、
だから本当であればそういったところも考えなきゃいけないし、そういう意味では昔からのそのある意味ローカルとか小さい社会かもしれないけど、うん、伝統的な意味でその女性、特に妊娠している女性をその神格化、仏格化していたわけですし、
うん、
でその反面こうちょっと想像力働かせれば、
うん、
妊娠してる女性が減ることってどういうことかってわかるじゃないですか、
うんうん、
今の日本が抱えてる問題を加速化させるだけで、
うん、
自分たちで自分たちの首を絞めてるようなもんだよねっていう想像力がないっていうところで言うと、うん、現代的なその想像力がないっていう現代病がこう二つの螺旋として今社会全体に蔓延してきちゃってるのかなっていうちょっと怖さは感じるんですよ。
いや僕はだからさっきも言いましたけど、昔からそんなやつは陽気いて、
はい、
だから神格化せんといかんかったんやと、
はい、
お前妊娠したはええけどな、働き手として人減るやんけ、お前のせいやからなみたいなことを言う旦那とか、
はい、
まあおったやろなと。
まあまあね、会社の上司とかでね、うん、そういうこと言うやつとかいそうですからね。
うん。50年前とかで会社の上司でもそんなやつは今と変わらずおったやろ
な。まあただ社会的にそれが受け入れられてたっていうか問題視されなかっただけなのかもしれないですね。
うん、されなかったのと、あと、そういうこと言うもんじゃありません的なことを子供の時に言われてるから言うやつがちょっとだけ少なかったかと。
っていうところなんですかね。うん、
結局考えてないですよ、みんなずっと。
そうそう。だから結局考えてない。し、
うん、
それは怖いなっていう。
あの、昔から考えてないですよ。
あ、昔から。
うん。昔からそんなこと言うやつおるから、一部ちょっと考えてるやつが、いやいや、おめでたいことやし、神さん宿ってるみたいなことやからね。
そう。だから、そういう意味ではこう、考えてないから、逆に言うと考えなくてもいいようにフォーマット化されてた部分があったわけですから、
そうそうそう。
それが抜け落ちちゃってるっていうのが怖いですよね、またね。
そうですね。
うん。
まあ、またはらについては僕一個だけ言いたいことがあってね。
はい。
あの、またはらの裁判でずっと矢面に立ってやってる代表の女の人いたでしょ。
はい。
あの人僕代表にするの間違ってると思ってる。
あれ、そこは僕ね、言っちゃダメだと思ったんですよ。またはらを扱う時点で、はい。
僕はね、これをね、桜川マキシムで言わないとね、世のメディアはどこも言わないと思ってるんで。はい、あのね、あの人の事例は、
はい。
テストケースとして良くない。
うん。
うん。あれは、その上司の言い方にも問題あったかもしらんけど、
はい。
言いたなる。あの人のは。
うん。
あのな、あなた一回仕事無理したせいで失敗してるでしょ？
はいはい。
そのことはもっと強く捉えるべきやと思うよ、俺って。あのニュース見てて僕ずっと思いますもん。
あのね、それは、もう本当に実はまあ、頭が痛いところで、
うん。
例えばこう、仕事を指示出してこう、うん、上から下に伝える側になると、
うん。
A という、ある仕事があるとして、
うん、
例えばじゃあそれを任せようとする候補が二人いて、一人が男性、一人が女性とするじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、
うん、
仮に多少能力が女性の方が高くても、
うん、
その女性が例えばお子さんがいたりして、
うん、
その退社時間が決まってるとか時間的な制約があると、
うん、
どうしても男性に任せざるを得ない時って出てくるんですよね。
まあまあまあね。
と、そこまで理解した上で、あ、この仕事は私じゃなくて彼がやるべきだっていうふうに、その女性側が認識してくれればいいんですけど、
うん、
生地ね、再婚の女性の方ね、
うん、
あの、まあ、プライドとかいろいろあるんでしょうね、
うん。
私の方が優秀なはずだっていうのを前面に押し出してくるんですよ。
頑張っちゃう。
頑張っちゃう。
うん、
今もう、それはわかるんだけど、でも現実的に、うん、 チームとして、会社として、組織として、仕事を回す上で、適任者が必ずしも能力が一番上の人間とは限らないっていうところが、理解いただけない時ってあるんですよね。そういうちょっとね、痛い感じの方ってやっぱいらっしゃるんですよ。
まあね。それやったら、いや、私、優秀ですけど、こういう時は仕事ほっぽらかして、ガンガン休みますんで、引き継ぎだけは見たらアホでもわかるように作っときますさっていう態度やったら、はい、ほな任そかってなりますけどね。
そうそう、それでいいんですよ。あるいは、もう何があろうと、私のこの能力で、この退社時間までの限られた時間の中で処理できますと、言うんであればいいんですよ。
うん、
ただ、それが厳しいだろうなと思った時には、まあそうなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それはそのマネージメントする側として、
うん、やしで、ね、向こう思うのはね、こういう時はほっぽろかして帰ります。ほら、男も言うたらええねんっていうね。
うん。それもあるんですけど。まあ、だから、なかなか難しいんですけど、今回の、まあ、あんまりなんですけど、今回の事例に関して言うと、うん、この女性の側も、今僕が例に出したようなタイプの女性なんじゃないかっていう香りはプンプンしてます。
やし、そこのね、違和感みたいなものはね、解消してもらわんとね、あなたが出てくることで、このニュースに対する接し方が変わるって思う。
そうそうそう。変な色がついちゃうんですよ。うん、もちろん裁判にして、世の中に問題提起をしたってことは非常に意義があることなんですけど。
いいことある。そうそうそう。
その女性の側も、まあ、いろいろ意識調査とかいろいろあるじゃないですか。実は女性管理職になりたくないと言ってる人が7割以上とかなんとかっていうのが出てくる中で、女性の中でも、その3割の仕事をバリバリやりたいという人と、7割のそこそこ頑張りたいっていう人が、いるんだっていう認識はしてほしいなと思うんですよ。まあ、それは男の側でもそうなんですけど。
そうそうそうそう。
だからそれを、その過度にやられるとまたきついなっていうのはあるんですけどね。マイノリティの声を無視するわけではないんですけど、そこ、マイノリティならマイノリティとして、じゃあマジョリティとどう、完全と手打ちをするか。折衷案を出すかっていうところに、持ってっていただかないと、お互いに歩み寄る姿勢を取らないと、これ絶対解決しないよねっていうところで、
あと、ね、やっぱあのニュースはね。
だからそうそうそう。だからそこはね、あんまり触れないようにして、ここはあの、松たか子さんにしたんですけどね。
いや、そこは触れないとダメやと思うんですよ、あれ。僕は、今回、またはらの話ですよって言われた時に、よし、この話はしようと思って。
まあ、ね、それ言うと、何ですかね、僕もね、会社の愚痴とかね、部下の愚痴とかも出てくるんで、あいつさ、みたいなのあるんですよ。
まあまあまあね。
そうそうそう、子供だからさ、この日の学校の行事があるから、この日は休ませてくれたの、なんだの言う割にはさ、プライドばっかりあれでこういうことばっかり出来上がってとかあるんですよ。それは、それがマネージャーのね、白髪の元ですから。
まあね、やば。もうちょっと個人に対する依存度下げなあかんなとかも思いますけどね。
まあそうなんですけど、いや、その中で私できます、私に依存してくださいみたいなプライドを出してくる人がいると、わかりますよね、そういう感じの人がいるの。逆に言うと、その特別扱い、私はされるべきだ的なところを言い出すのが、ちょっとね。
僕ちょっと前に後輩というか部下というか、
はい。
熱出たんで点滴打ってきますっていう。
はい、
で、何時ぐらい戻りますって言われたんで、
はい、
お前みたいなもの帰なんか何ぼでもおるからそのまま帰らボケって言ってましたからね。あ、ほんま。お前仕事と体とどっちが大事か分かっとんのかい。仕事なんか血の底やぞ。
まず生きてる方が大事なんだよ、
ね。何のために有給あんねん、ボケ。
そうそうそう。そこで無理して頑張んなくていいからっていうのはあるんですよ。
そうそうそう。ね。
そうそうそう。それはね、どうにでもなるんだよ、組織である以上。うん、上の人間がバカじゃなければ。
そう。そういう意識がね、みんなあればね、流産しなかったと思うんですよ。
思うんですけどね。
そこをね、解決せんままね、代表ですって言われるとね、ちょっと嫌。
そうそう、ちょっとね、階段を3段ぐらい飛ばしちゃってるかなって感じはすごくする。
そうそうそうそう、そう、うん。なんか、あれですよ、トップが犯罪者の政治団体みたいなもんですよ。
ね。
ね。
ちょっと怖い。
ちょっと待ってってなるっていう意味でですよ。
まあ別に、まあ、私はもう刑期を終えてちゃんと出所してきましたからって言われてもねっていうのを思うときはありますよね。
え、あなた何の犯罪で入ってはったんですか？政治犯としてですか？あ、万引き？みたいなね。
そうそう。詐欺横領とか言われるとね。
そうそうそうそう、ね。
そんな人の建てた会社はね、とか思っちゃったりとかね、しますから。
ね。ほら、長なった。
やっぱり。これ、ジャスさんがまた楽しく編集しちゃ う, っていう。
そうですね。まあね、そういう、この団体のトップはちょっと違和感があるみたいなご意見はですね、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail アットマーク sgmx.info、
はい、
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでと。
は はい。女性のご意見もぜひお待ちしております。
そうですね。よろしくお願いしますと。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。妄想です。